人にはそれぞれ個性あふれるライフスタイルがあります。そんな様々な生き方や価値観を探っていく聞くミュージアムがザ・ライフスタイルミュージアム。今宵30分だけオープンするこのミュージアムにやってくるのはどなたなんでしょうか。
TOKYO MIDTOWN PRESENTS TOKYO MIDTOWN PRESENTS THE LIFESTYLE MUSEUM。
こんばんは、ピーター・バラカンです。このピアノの音、知ってる人は瞬間的に知ってるというか分かる音ですね。リチャード・ティーというミュージシャンです。彼が亡くなったのは1993年だから、あれからもうすでに32年経ちました。先日 YouTube で何かを探していたら、右側のメニューの中でこのリチャード・ティーに関する45分間のドキュメンタリーがあることが分かって、仕事で忙しかったはずなのについ見ちゃったんです。これはね、すごく良かった。自分が昔よく知っていた音源が多かったんですけど、演奏してるシーンの他に、彼の、音楽についても人柄についてもいろいろな共演経験のあるミュージシャンたちが喋っている。70年代にスタッフというバンドをやっていた、例えばドラムズのスティーブ・ガッドなんかも喋ってましたけれど、中にね、ここ数年毎年東京に来る、ベースのウィル・リーとドラムズのクリス・パーカーも、リチャード・ティーのことをしきりに語っていたのが印象的でした。
こんばんは、アシスタントの柴田幸子です。今もう曲の冒頭流れてきた時点でうちのディレクターが懐かしいって言ってましたけれども、やっぱりそういう方も多いんですかね。
日本には特に多いと思います。
そして今日のゲストさんも今うなずきながらバラカンさんの話を聞いていましたけれども、ご覧になっているんでしょうか。早速今週のライフスタイルゲストをご紹介します。ライフスタイルゲストはこの方です。矢野明子さんです。12月4日昨日ライブ CD アキコ矢野トリオフィーチャリングウィル・リー&クリス・パーカーライブアットブルーノート東京2025をリリース。また毎年恒例の里帰るコンサートは今年30回目の節目を迎え、全国6都市のツアーがスタートしています。
こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ちょっ
とリチャード・ティーはやっぱり懐かしいでしょう。
そうですね、やっぱりもうアイコンだったしね、みんなの。すごくで、ミュージシャン仲間の評判もやっぱり高いですよね、彼。
そうね、
みんなやっぱりこうミスしてる人たちが未だにいますね。
なんかいるだけでこう気分が良くなるっていうような、みんなそういう話をしてましたね。45分ぐらいのドキュメンタリーだから、もし YouTube で暇な時があれば、はい、
もう今晩見ますごめんなさい。
いえいえ、ニューヨークから今直接来ました。
いえ、今回はですね、ロンドンでコンサートがあったので、あれピート来るって言ってなかった。はい、それで、そこでコンサートして、そこから来ました。
はい、はい、その話をじゃあ後ほどちょっとさせてください。
はい、東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は矢野明子さんをお迎えしています。そして番組では12月12日までスペシャルプレゼントとしまして、番組アンケートにお答えいただいた方の中から抽選で20名の方に東京ミッドタウンの商品券5000円分をプレゼントします。詳しくはエンディングにてお知らせします。
TOKYO MIDTOWN PRESENTS TOKYO MIDTOWN PRESENTS THE LIFESTYLE MUSEUM。
東京の真ん中、六本木。豊かな緑と共に歩む東京ミッドタウン。街の至る所にデザインやアートが息づき、皆様をお迎えいたします。また訪れたくなる街へ。 三井不動産グループ
TOKYO Midtown Presents TOKYO Midtown Presents The Lifestyle Museum
TOKYO FM The Lifestyle Museum。 今夜は年末恒例里帰り中の矢野顕子さんをお迎えしています。でまずは昨日リリースされましたライブ CD 顕子矢野トリオフィーチャリングウィル・リー&クリス・パーカーライブアットブルーノート東京2025についてお話を伺っていきます。バラカンさん、この収録曲を見て何か気がつくことありますか？
実際にコンサートも見たんで気がつくかってどういうこと？
何かあら思うことというか、
はい、まあ後半部分に YMO の曲が、はい、2つ入ってますね。ライディーンとトンプ、まあ、トンプはよくブルーノート連想してるような気がしますけど、ライディーンは珍しかった、うん、初めて
です。ライディーン
は確かね、うん、ライブでも言ってたと思います、
うんうん、はい、うん、やってみました。
いや、さっきの話、今年のロンドン、ロンドンジャズフェスティバル、
はい、
イギリスで矢野顕子のちょっと前の、アルバム何枚かイギリスでアナログ版で出している、はい、フランス人のマットっていう、まあ、割と仲良くしてる人なんですけど、彼からメールが来て、うん、それでコンサートやるってもうそれで初めて知ったけれど、
はい、
うちのロンドンに住んでる娘を誘ってくれたんですよ、
うんうんうん、
そしたら彼女を見に行ってすごく良かったんだって、
うん、そうだったんだ。
挨拶しようと思ったら、うん、サインの列が長くてね、うん、なかなかもう断念したって。
あ、そうだったのか、うん、そう、申し訳なかったです。
いやいやい や,
い や, いやそう、すごいすごい列で、もう閉館時間になってるので、セキュリティの人たちとかなんかもう早く終わってほしいなみたいにこう来るんですけど、すごい列で、
すごい、
ね、もう私も本当びっくりしました。
バービカンっていうところ、僕が行ったことない会場だけど、何年ぐらい入るところ？大ホール小ホール両方あるんだっけ？
どうだろう、あそこはね、いくつかそのアートセンターみたいになってるので、大きいところ、私たちがやったのは大きいところですけど、私昔やったんだよあそこ。
あ、そう、
うん、ピアノナイトの頃に、で大好きな会場なんです。もうね、あれがステージが割と低いところで、それでお客さんが横長っていうか、でパッと立つと全部のお客さんの顔が見えるんですよね。それで音響素晴らしいし、うん、スタッフも素晴らしいし、で私の2日前に、上原ひろみもひろみちゃんもやってて、それでひろみちゃんは会場温めとくからねって言ったらすごくいいお客様に恵まれました。
でウェブサイトで見たら前半が矢野顕子50分で休憩があって、うん、後半は日本のジャズの、はい、5人組かな。
そうですね、うん、私がもう中学生高校生ぐらいの時の日本のジャズの中心にいた方たち、森山武雄さんとか峰康介さんとか、もう私高校の時以来
お
まだ元気でやってくださってて本当に嬉しいですって感じで、で森山さんなんか80歳なんですけど、日本から来てもう腰痛よとか言いながら、もうステージ立ったらもう素晴らしかったです。
あ、それ全部見たのね。じゃ
あ、はい、私は全部見て、はい、それで、でステージマネージャーの人も、もう森山さんのこと He's a beast! とか本当にそのくらい素晴らしかったです、
はい、でも日本のその時代の人たちをロンドンで今ブッキングするっていうのは誰がキュレーションしてたんだろうね。
誰がやってるんだろうなと思うんです
けど、ちょっと意外な感じが、はい、ありました。でも赤ちゃんは一人で、演奏して、演奏曲目っていうかレパートリーをどのようにしました、その時？
だからね、一応ジャズだからジャズっぽいものも入れなきゃと思ったんですけど、あんまり入らなかったですね。はい、でいつものやつと、あとはちょっと英語の曲を目にしてみたいな。でも本当に皆さんよくこう聞いてくださって、たくさんこう 拍手をいただきました。
はい、いや手応えがあってよかったね。
そうですね、だから客席ももう若い人からお年寄りで、多分 YMO で私たちがやった時の見てた人たちとかも、あ、そういう人たちもサインの時に、そう言ってくださった方もいたし、いろんな人たちが。
若い人はどうやって知ったんだろうね。でもね、
あれはね、やっぱり、シティポップスだったっけ、なんか
その流れの中で。なるほど。
COVID のあたりからそういうシティポップスっていう流れの、だから私がその70年代80年代主に80年代ですよね、はいはい、やってた人たちのそれをこう再発見するみたいなものがあって、でその中で私も全然シティポップスじゃないんだけど、こう皆さんに発見していただいたって感じですかね。
なるほどなるほど、はい。
そしてお話をですね、この昨日リリースされたライブ CD の話ちょっと戻
した。すいません、脱線しました。
ライブアルバムのこのメンバーについて教えていただいてもいいですか。
はい、ウィル・リーもクリス・パーカーも、もう本当に、70年代からずっと第一線でニューヨークでやってる、もともとはセッションミュージシャンです。そしてウィルの方が私一番古いかな、自分の2枚目のアルバム3枚目のアルバムぐらいからずっとやってくれています。
あ、そこまで遡るんだ。そうよ、ウィル・リーは、うん、そうか。
そうだから彼がデビッド・レターマン賞っていうアメリカでずっとやってたトークショーの、
はいはい、深夜のテレビ番組ね、
はい、20何年間彼はそこのハウスバンドをやってたんですけど、はい、それに抜擢されるされたっていうニュースを私のレコーディングのセッションで聞いた。そういうそのくらい古い付き合いです。
であれは年がら年中放送してるもんだからね、うん、確か夏休みちょっとだけもらえる夏休みは東京に来て矢野顕子とブルーノートをやってるっていう。
そこをね、うん、他のウィルとやりたい人なんかもいっぱいいるので、それをもう取り合いをしてそこを確保するっていうのが毎年大変な作業でした。
でも結構な年のはずなのに、うん、細いしものすごくもう元気な人ですよね。
そうですね、ウィル・リーもクリス・パーカーも今75ぐらいになったかな、
その前後だと思う、う
ん、でも全然いまだにこうジャンプするしね。
そうそう、
ステージで、
うん、そうステージ出てくる時に走るんだもん、
う
ん、
そうそう。ピーター走んないの。はい、
その姿を見てみたい、はい
はい。今回のライブアルバムなんですけれども、39ページの豪華写真集もついてるんですよね。
はい、そうです。
あ、
は
い、これもすごい、本当に豪華です。こちらのアルバム顕子矢野トリオフィーチャリングウィル・リー&クリス・パーカーライブアットブルーノート東京2025、ライブ会場とビクターオンラインストアでのみ販売中の限定流通完全生産限定版となっております。
すごい、はい、すごいね。
はい、さあそれでは
一曲その中からじゃあ聞きましょう。
はい、
新曲が1曲だけですね。
はい、ライブではもう結構やってる曲ではありますが、ちゃんとレコーディングされてなかった曲です。3 Rockets です。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
お送りしているのは矢野顕子トリオの新しいライブアルバムの中から3 Rockets です。
東京 FM The Lifestyle Museum、 今夜は矢野顕子さんとお送りしています。
ウィル・リーとクリス・パーカーとのトリオは何年前からになります。最初のブルーノートはアントニー・ジャクソン、
はい、アントニーとクリス、クリフ・アーモンドとアントニー・ジャクソンとやってました。
それ何年ぐらい続いたか覚えてますか。
もともと里帰りコンサートで彼らとやって、多分あれが10年ぐらいはやってた と思いますね。
おお、そうかそうか、
はい、でこの今のトリオになってからも私たち、どのくらいになるのかな、結構な年月になるんです。
もう今年で30回目って出てたから、
あ、里帰りコンサートはですね、
あ、
は
い、あ、里帰りが30回か、うん、はい、あ、ブルーノートは
ブルーノート20年くらいやってんだっけな、ごめんなさい、ちゃんと覚えてないんで。
いやいやいや、はい、いやでも長いですよね。
長いです、はい、
ね、
はい、
でその今お話にあったこの里帰りコンサート、毎年恒例ですけれども今年もすでに始まっていまして、はい、矢野顕子里帰りコンサート2025フィーチャリング大原玲、佐橋義之、林達夫 30th アニバーサリー、全国6都市で開催となっています。
まあこれも本当に恒例の年末行事っていう感じになってきましたね。
そうですね、はい、
メンバーはこれでずっとと落ち着いていましたっけ。
はい、もうこれで随分なあの年月、うん、8年ぐらいやってるのかな、
うん、
で私たちはもうザ・矢野顕子っていうバンドになってるんですねもうそうとしか言いようがないもう、うん、あの私のバックメンバーではなくて私も全部含めたバンドになっていて、で私の曲をやるんですけど、
はい、
その曲に対してどうやったら自分が一番こう貢献できるかっていうのをみんなが、同じように考えるっていう、そういうバンドですね。
ちょうど今ね、
うん、
あの日本ではね来年の1月に出版されるんだけど、うん、サニー・ローレンズの評伝を読んでいて、
う
ん、まあ、彼のライブはもうほとんどもう頭から最後まで即興なんだけど、でメンバーもコロコロコロコロ変わるんだけど、
ね、うん、
あのその音楽の演奏についての彼の考えは全くそれと一緒だった、
うん、そうなの、
うん、あのまあ、彼の曲をやってるわけでもなく、むしろ彼がスタンダードを多く自分流に演奏する人だけど、でもミュージシャンたちはみんなやっぱりもう自分が持っているものをそこにまあ集結させるっていうかね、うん、それがすごく印象的だった。
あ、そっか、
うん
うん、
ミュージシャンとしては当たり前のことかな。
ね、意外とそうでもないです。やっぱり人が演奏してるものなので、
うん、
このそのただ お金をもらってこ の, あのアーティストのために自分は雇われましたと、それで、うんうんうん、やりますって言った時に、自分の持てるものを全部そこにつぎ込んでやるかどうかはその人の音楽が好きかどうかと、そこにちゃんとこう分かれ目があるんですよね、
うんうん、
はい、
それはそうだ。でも結局お願いするミュージシャンは自分の音楽を気に入ってくれている人たち、
うんうん、そこなんですよ。そうだから、あのじゃあ人柄この人と馬が合うから、じゃあ一緒にあのじゃあ君今度ドラマやってみたいな、それでそれだけで続くかっていうと、いやでもちゃんと音楽のそのセンスというか、それがこう合ってなくちゃいけないし、
うんうん、
かといってその人がすごい嫌なやつなんだけど、あのもう楽器も出したら最高みたいな人と、じゃあそういう人とツアーは多分しないよなとか、
はいはいはいはい、
そういうなんかね、いろんな要素があって、それで今の私はこのザ・矢野顕子っていう、人たちを得たのはもう宝だと思ってるんです。
あ、うん、で今年は、全部で何回だっけ、
6都市ですね。
6都市か、
6都市での開催ということで、うん、なんか今年どんな曲、
これがね面白いんですよ、いろんな、いろんなものがね、はい、それであのほら矢野顕子ってほらあの一色じゃなくていろんなあのなんてのこうなんてのいろんな面があるでしょ、
はいはい、
だからそれがあの全部カバーしようとは思わないんですけど、これも私だしこれも私だしっていうので出して普通っていうかな、うんうんうん、なので結局いろんな曲をやることになるんですよね、
はいはい、
まあ、でもあの皆さんがお好きなあの一つだけとかラーメン食べたいはちゃんとやりますから安心してください、はいはい、
これ抜かしたことはありますか
あのね、前は結構抜かしたりとかしました。あの人のこと考えてなかったんで私がその日やりたい曲
でもそれもありますよ ね、
まあ、ね、
そうみんな期待してるからやるっていうんじゃ、うん、たまには違うものを歌いたい
と、そういうこともあるんですけどね。でも、うん、だんだん大人になってきてあのみんなに喜んでもらえるんだったら自分がやりたい曲はどうだっていいじゃないかみたいにだんだん思うようになってきましたので安心してください。
リハーサルはどんな形で進めるんですか？
もうね、ほら私はニューヨークに暮らしてて、で彼らはもうこのコンサートが始まる1ヶ月2ヶ月ぐらい前からもうあのどういう風にするかみたいなことをあのズームとかで話して、それでまずズームで、ズームの、あのミーティングの前に私が大体の譜面を書き、アレンジをし送って、でそれと音源を見ながらみんなはまず自分の予習をするんです、それぞれが、うんうんうん、それでズームでこうやった時にここはこうしないみたいなのあって、そして実際私が日本に来てでリハーサルスタジオに入った時にはもうほとんどできてるんですよ。
わーすごい、
すごい。私がいつも一番乗り遅れててごめんねとか言いながらなんとか本番に間に合わせるっていう感じですね。
編曲するときにね、譜面を手書きで書きますか？
そうなんです。私未だに持ってじゃないと書けないんですよね。
矢野顕子さんの里帰るコンサートの今後の日程なんですが、明日12月6日は岐阜、明後日12月7日は愛知で、そして12月9日は大阪、12月11日は兵庫で、そして12月14日千秋楽はいつものように東京 NHK ホールとなっています。バラカンさんは毎年、ね、まあまあまあ、ちょっと日曜日で、
はい、生放送で、
はいはい、詳しくは矢野顕子さんのオフィシャルサイトでご確認ください。
そのうち里帰るコンサートの生放送しようか。
おお、
許可は出ないない
いじゃんいいじゃん、ね、
うん、生放送東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は矢野顕子さんをお迎えしています。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
12月に入り街は本格的なクリスマスシーズンとなりましたね。六本木東京ミッドタウンでは光り輝くミッドタウンクリスマス2025を開催中です。今年もミッドタウンガーデンを中心にまばゆいイルミネーションの光とシャボン玉の演出が皆様をお迎えしています。ガレリア館内には人気のサンタツリーやクリスマスマルシェ、そして人気スイーツショップが手掛ける東京ミッドタウン特製クリスマスケーキも予約受付中。さらに都内最大級のアイススケートリンク、ユンスミッドタウンアイスリンクも同時開催中です。ミッドタウンクリスマス2025、ユンスミッドタウンアイスリンクに関する詳しい情報は東京ミッドタウン公式サイトの特設ページや館内設置のフリーペーパーシーンでご確認ください。この週末は六本木の東京ミッドタウンでまばゆい光に包まれてみてはいかがでしょうか。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
東京 FM The Lifestyle Museum、 今夜の矢野顕子さんのお話ポッドキャストでもぜひどうぞ。東京 FM のホームページからザ・ライフスタイルミュージアムのページに入ってください。そして番組ではスペシャルプレゼントとしまして、簡単な番組アンケートにお答えいただいた方の中から抽選で20名の方に東京ミッドタウンの商品券5000円分をプレゼントします。ご希望の方は番組ホームページからご応募ください。締め切りは12月12日までとさせていただきます。さて 矢野さんなんですが、里帰るコンサートの後は年内ソロピアノ公演があります。12月17日神奈川県立音楽堂、12月19日大手町日経ホール、さらに年が明けまして来年4月には三味線の吾妻さんとのユニット矢野と吾妻のコンサートも予定されています。こちらは4月25日東京葛飾シンフォニーホールです。現在行われています里帰るコンサートも合わせて詳しくは矢野顕子さんのオフィシャルサイトでご確認ください。
忙しいですね、いろいろと。
ねえ、ほんとね。
まあでもいいことです。
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のお客様は矢野顕子様でした。お相手はピーター・バラカンと
柴田幸子でした。
Tokyo Midtown Presents. Tokyo Midtown Presents. The Lifestyle Museum.